75年前に第二次世界大戦が終わった際、収容所に入れられていた日本人の真珠取りのダイバーたちがオーストラリアから強制送還されました。それはクイーンズランドのトレス海峡にあった、かつては金になった産業をおおむね終わらせました。今、その子孫たちは、このかつてのオーストラリア最大の日本人コミュニティの経済的、社会的な貢献を記すために、死者を迎える日本の行事、8月13日からのお盆の準備をしています。彼らはちょうど父親たちがしたように、日本の伝統に従って祖先の霊を迎えます。チヨミとラッセルの藤井兄弟は、トレス海峡で最も有名な真珠ダイバーの一人、富太郎、富井藤井さんの残したものを守っています。私たちは彼らをケアし、面倒を見ています。私たち日本人コミュニティは、8月15日にここに集まって、この特別のリサイタルをします。彼らはその名前のほとんどを読み上げます。チヨミさんでした。木曜島の地方首都にある富井藤井さんの墓は、仕事中に死んだ数百人の他の日本人ダイバー、季節労働者に囲まれています。1880年代から1942年にかけて、6000人の日本人ダイバーがトレス海峡で働きました。ラッセルさんの父親はその一人でした。それが彼の言ったことです。それは危険な仕事で、わずかな金でした。ラッセルさんでした。当時のクイーンズランドの主要産業のための安い労働力だった日本人は、白豪主義の例外としてオーストラリアに留まることを許されました。木曜島はそのオーストラリア最大の日本人コミュニティで、バネッサ・シーキーさんが経営するトレス海峡遺産博物館にその記念の展示があります。このキャビネットの中にあるのは真珠取りのラガーで、そのラガーの一つの模型です。トレス海峡地域ではかつて数百隻が働き続けていたものでした。シーキーさんでした。古いダイビングスーツやハンドエアポンプ、真珠貝の殻、新聞の記事があります。日本人コミュニティの写真は、アボリジナルトレス海峡と第二次世界大戦の歴史的な展示と一緒にありました。再びシーキーさんです。日本人の歴史、戦争の歴史、真珠取りの歴史、古い家族の歴史などがたくさんあります。トレス海峡の歴史がいっぱいです。彼らの多くの子孫たちのほか、トレス海峡の日本人の時代を思い出させる主なものは、ヘリテージリストに載っている墓地です。日本人の季節労働者およそ10人に1人が死亡しました。木曜島の墓地には700人以上が埋葬されています。墓石はなく、名前はなく、ただの白い木の杭が彼らの墓の目印です。これらは私の父のところに建てられていたオリジナルの杭です。それらが腐ったので、私たちはこの新しい木と取り替えました。千代美さんでした。墓の目印となる新しい杭の代金は日本政府が出しました。日本の山上慎吾オーストラリア駐在大使は、彼らの犠牲が120年余りのオーストラリアとの外交関係の鍵だと述べました。出発点はこれらの真珠貝ダイバーです。我々は彼らの経験、その歴史、どのようにして我々の経済、貿易、投資関係が始まったのかから多くを学べます。山上大使でした。1925年に到着した富井藤井さんは、経験23年のダイバーで、第二次世界大戦が勃発した時に子連れで結婚しました。オーストラリアはトレス海峡の日本人359人が進撃してくる敵と合流するのを恐れて、彼らを収容所に入れ、1946年に大部分を強制送還しました。山上大使は、それはそうでなければ良好な友好関係の冷えた瞬間だったと述べました。これは短期間でしたが、我々の二国関係の最も暗い時でした。しかし付け加えておきたいのは、長い目で見れば、我々は第一次世界大戦や1945年の後でさえも同じ側にいました。 ですから、これは我々は互いの経験から学べるという教訓です。日本の山上大使でした。トミー・フジイさんはトレス海峡に戻ることを許されたわずか3人の日本人収容者の一人でした。その理由は彼らが現地の女性と結婚していたからです。彼の妻はトレス海峡の島バドゥーアイランドの出身で中国のヘリテージを持ってもいました。トミー・フジイさんはオーストラリア市民になり、日本人ダイバーの墓地の墓守となりました。千代美さんは彼女の家族の誇りに思う瞬間を覚えています。それは日豪の間の父の関係で彼が天皇からもらったメダルです。長い間の大使のようなものです。千代美さんでした。千代美さんとラッセルさんは今彼らの父親の仕事をはじめ、オーストラリアの歴史の中でおおむね忘れられた貢献に栄誉を与えています。もっと若い世代は彼らのヘリテージについてもっと知りたいと思っています。だから私たちのお盆の日は 2,3 レベル上がったように思います。それはコミュニティと若い世代を一緒にまとめて彼らのヘリテージがあるところを見つけるようです。千代美さんはこのように述べました。以上、 SBS ニュースのステファン・アームブラスターのレポートを長尾久明がお伝えしました。